はい、皆さん、こんにちは。
こんにちは。
引き続き、ゆうゆうの日本語ポッドキャストのお時間です。
はい。
はい。ゆうゆう ebooks。
はい。
第2弾のポッドキャストは、オリジナル小説、羅生門についてのアフタートークと行きましょうと。
OK。
はい、いうことなんですけども、もう皆さんね、知ってますよね。はい。この羅生門の ebooks なんですけども、ね、すべてこう、羅生門オリジナルを N2 バージョンとか N3 バージョンとかにしてあって、それとは別に、オリジナル小説もあるんですよね。
はい、そうなんです。
それを書いたのが、こちら。作家の桑原海人先生です。
はい、皆さん、こんにちは。桑原海人と申します。はい、一応、ゆうすけくんにはカイティと呼ばれているので、
はい、
皆さんもよかったらカイティと呼んでください。
カイティさんで。
はい、はい、
カイティ先生。ということでね、オリジナル小説なんですけども、そもそも、なんでこの書き換えプロジェクトにオリジナル小説を入れることになったんですか？
ね、アイディアをくれたのはゆうすけだったよね。
そうだね。
そう。で、二人でね、書き換えをやっていく中で、やっぱり、その、まあ、さっきのね、エピソードでもちょこっと話したけど、その、オリジナルの、まあ、今から100年ぐらい前に書かれた小説が、時代のその設定とかシチュエーションが、やっぱり今の僕たちにとってはイメージしにくいもの。
まあ、そうよね。
だよね。
うん。1000年前の京都で、もうみんなもう道でバタバタ死んでて、で、その中で羅生門っていうめちゃくちゃ壊れた、ね、もう破壊された門の、上に、もうめちゃくちゃ死んでる人のね、死体がいっぱいある中で、さて、下人はどう思ったでしょうなんて言われてもさ、知らんわってなるよね、ちょっとね。
そうだよね。そうそうそう。なので、ただ、これだけね、日本人の、まあ、中学校の教科書とかにも載ってたりとか、ね、きっと知ってる、ね、人も多かったんじゃないと思うんですけど、やっぱり、今の人でも、こう、わかるもの、共感できるものがあるので、こういうだけ長く愛されてると思うんですね。だから、その部分だけ活かしつつ、ちょっと、今の、その、例えば、時代設定とか、シチュエーションに置き換えたら、どうなるのか。
そうですね。
っていうのを、ちょっと僕らで実験的にオリジナル小説を書いてみた。
そうなんですよ。そうなんですよね。
そうそうそうそう。
やっぱ日本語を母語とする日本人の人がオリジナルの羅生門を読んでも、やっぱり難しいところがある。でも、芥川龍之介さんには伝えたかったメッセージがあると。
そう。
で、それを伝えたかったからこそ、あえて千年前の京都を選んだんだけど、今の時代だったりとか、あとは日本語を勉強している人にそれが伝わるかっていうと、ちょっと難しいですよね。
そうそうそうそう。
なんか、イメージとしては、こう、毎日、マクドナルドのハンバーガー食べてる人に、めちゃくちゃ味の細かいフランス料理のスープを飲ませて、どうみたいな。しょっぱいみたいな。
ね、ああ、わかりやすい例えだよね。それは伝わるものも伝わらないよね。
別に皆さんが、なんかこう、ダメとかそういうわけじゃないですよ。でも、そういうことだよね。であれば、じゃあ、そのフランス料理のスープ的なものを、マクドナルドで売られているコンソメスープにして、皆さんに、そのスープの野菜のその美味しさをスープで楽しんでもらいたいみたいなのがオリジナル小説ですよね。
そうそうそうそうそうそう。そう。その方がね、やっぱり本当に芥川龍之介さんが言いたかったことがもっとよくはっきり、もっとよくわかるんじゃないかなと。
だよね、ちなみにさ、これ多分人によって変わると思うんだけど、カイティが思うその芥川作品、芥川龍之介の小説で伝えたいことって何だと思う？
まあ、それはね、羅生門に限らずなんだけど、やっぱり人間の中にある、ちょっと闇というか、黒い部分、まあ、悪い部分とか、正しくないと思っていること、と言い換えてもいいかもしれないけど、それをずっとずっと、 考えて作品を出してきた人なんだよ、
うんうんうん、
なのでやっぱり僕もオリジナル小説を書くことでそれを伝えれたらなと思って、
うんうん、なんかさ今この時代って、
うん、
こう正しいものが良いみたいな、
うんうんうん、
正しいものだけ私たちは見て生きていけばいいみたいな雰囲気があるじゃないですか、
うんうんうん、
動画にしてもそう、
うんうんうん、
なんかこうみんなの気持ち大事にしようとか、
うん、
悪いことはダメだみたいな、
うん、
なんかある動画で見たんだけど、
うん、
特に今のこう社会の正義っていうものが、うんうんうんうん、悪いものを倒すのが正義、
うん、
でも違うと、
うん、
自分の中に正義の答えはなきゃいけない、
うん、
なんかでも悪いものを取る正義って楽なんだよね軽いし、
う
ん、
そうそうそう。
でも芥川さんはその相手側にある悪っていうものが何なのかっていう、
うん、
ダメっていうのは簡単だけどじゃあそのダメなものは何なのかっていう本当の悪の形を探そうと書いていくわけだよね、
うん、
小説。
そうそうそう、うん、そういうことだと思う、
うん、
でやっぱりそうやってこう悪い人は悪いってこうそこだけ見て攻撃したいとかさ倒したいっていう気持ちは誰しもあると思うんだけどでもそれはそれだけを見てるからそう言えるかもしれないけど、
うんうん、
もしシチュエーションが違ったらとかもしもうちょっと見る角度が違ったらきっとそんな風に思わなかったかもしれない、
うんうんうん、
とも思うんだよね、
うんうんうん、
だからそのなんか部分をなんか小説を読むことでちょっとこう見方を右にずらしてみるとか、
うん、
左にずらしてみるとかそういうことができるようになるのがその芥川作品のまあいいところというかまあその作品を通して伝えたかったことなんじゃないかなとも、
そうだね、
うん、まあ、思います。
命をかけて書いた本だもんね、すべてはね。
そうだね。
いや、本当ですよ。
うん。
うん。
そうそうそうそう。
そうだね。僕もそう思う。なんか、人間の汚さとか、
うん、
醜さっていうのを、綺麗に書いてある感じがする。すごくアートだと思う。っていうのを、まあ、なんとなくね、この、今回のプロジェクトで、
そう。
感じたかな。
そうそうそうそ
う。うん。
だからできるだけね、僕も、まあ、おこがましいといえばおこがましいけど、その部分を活かしながら、そのオリジナルの小説を、ちょっと、その、こう、どっちなんだ。いや、自分は正しいことをしてると思ってる。その、そんなことをしてる人間じゃないと思ってるけど、でもなんかそっちに惹かれる。違う。そっち。みたいな。その、この、さっきも話したような、この心の動き。
うん。白、黒、グレー。ちょっと白っぽいグレー、
うん、
黒っぽいグレー、真ん中みたいな、ね、
そうそうそうそうそう、うん、だからやっぱりそれを通して思うのはこういい人間といい部分だけの人間っていうのもいないし、
うん、
逆に言えば悪い部分だけの人間っていうのもいない。
そうね。
それはやっぱりこう環境や状況によって変わっていくもの、
うん、そうだね、
なんだよっていうことは
ね、だね。
やっぱり伝えたいなと思う、
うん。すごく人間らしいと思う。なんか今の、わかんないけど出てくる、その、私たちの目に入るものって、
うん、
薄い。ロボットみたいみんな。いいものはいい。悪いものはダメ。攻撃する。みたいな。もうロボットや。
うん
う
ん
う
ん、
違うと。一人の人間でも、僕もカイティも、黒い部分もあれば、白い部分もあれば、その中で自分でもその黒と白に悩みながら、生きていく、
うん、
そのめんどくささを綺麗に見せなきゃいけないみたいなね、
そうそうそうそう、
うん、
そうだね、
うん、
だから本当にね小説もう本当に芥川龍之介の羅生門オリジナルももう何年も子供の頃に読んでそこからずっと何回も何回も読んできてで今回こうやっとオリジナル小説を書いてみてっていうねことを考えてもなんだろうな。こう、小説をそれだけこう、長い間こう、向き合ってきたおかげで、やっぱり自分が誰かとこう、話していたり、
うん、
誰かとこう、接していたりするときに、
うん、
やっぱりそういうのが、ふっと心の中に、あ、この人ちょっと悪い方に行ってるんじゃないかとか、あ、今ちょっとなんかこう、戻ってきたなとか、
うんうん、
そういうのが見られるようになったのが、うん、すごくなんか自分としては、 小説を読む楽しさって、こういうところにあるのかなって、
うん。そうだね。
うん、思ったりする。
うん。やっぱその、もう、世界を見るフィルターが増えるというか。
うん。
そういう感じだよね。
そうそうそう。
うん。なんか例えば、太陽ってさ、太陽、目でこうやって見ると、太陽って眩しすぎて見れないけど、サングラスっていうフィルターがあれば見れるし。
うん。
逆に夜は、なんかだろう、電気があれば見れるし。
うん。
でもそのまんま自分の一個の目だけだったら見れる世界ってめちゃくちゃ少ないからね。
そうそうそうそうそう。うん、
そうだね。うん、まあ、その芥川の悪の部分をしっかりこう理解して今回挑んだオリジナル作品はどういうストーリーになってるんですか？うん、
まあ、これはね、ちょっと自分の趣味が入っちゃって、
いい
まあ、半ば申し訳ないなと思うんだけど、いいピアニストを目指している15歳の女の子が、う
ん、はい、
主人公になっています。
なるほど。
はい。
ねえ、これピアノ弾いてる人なんかはめちゃくちゃわかるんじゃないかな。
うん。うん、そうそうそう。で、そのオリジナルの羅生門の方は、まあ男。まあしかも、ちょっとこう、仕事をクビになって、あ、もうピンチでお金もない、うちもないどうしようっていう、のだったのに対して、まあその女の子はお金がないとか、まあもちろん15歳なので、あの仕事はないけど、まあ学校にもちゃんと行けてるし、うん、そういう、こう、なんていうのか、物理的な部分では、あの全然、こう、ピンチになってない。けど、その子が、その、ね、一応3歳から始めたっていうふうに、あの、オリジナル小説では書いてるんですけど、なので、ま、12年間向き合ってきたピアノとの、この関係で、生まれてきた、こう、心の中の黒い部分。
うん。
それが、どう、こう、動いていくのか。
うん。
それを描いています。
なるほどね。そう、はい、今回ね、その、カイティが最初に、その、こういう案でいきたいっていう、最初の小説、うん、バージョン1を送ってもらった時に、
うん。うん、
ただただすごいなって思ったのが、
うん、
その部分で、
うん、
詰まるところ、今回の羅生門、オリジナル作品っていうのは、
うん、
ストーリー展開的にはそのまま羅生門なんだよね。
そう。
でも、出てくる主人公が全く反対なんだよね。
そう。
そう。なんか、おじさんです。若いです。男の人です。女の子です。仕事も金もなくて困ってます。めちゃくちゃお金持ちです。でも、行き着く悪、最後にこう染まっていく悪いものっていうのは、同じようなものですよね、多分。
うんうんうんうんうん。
それがね、めちゃくちゃ面白い。だからこそ、あれなのかなって。これそのまんま、ダイレクトでオリジナル小説見たら、あ、うん、面白い小説だって思うんだけど、
うん、
羅生門読んでから、この、カイティ先生のオリジナルの羅生門を読むと、めちゃくちゃ面白いと思う。うん。
だね、皆さんもぜひね、あの、N5 から N1、N2 まで読んでから、ね、僕たちの小説を読んでもらえると。
いや、本当ですよ。
うん。
本当ですよ。うん。
よりリアルに感じてもらえるんじゃないかなと。
そうだね。
思うよ。
その、もうお金持ちで何の不自由もない女の子が唯一持っていなかったもの。
そう。
それが、ピアノとお母さんとの、と自分との関係の中で、ね、こう、浮き彫りになって見えてきてしまうと、
うん。
見たくないんだけど見えてきてしまったと。
うん、そうそうそうそう。
で、そこに、最後にこう、落ちていく闇っていうのが、ね、新宿のある場所なんですよね。
そう。うん。
そう。
ね。これは実際にね、日本でも、同じような場所が。あってね、
う
ん。
そう。
そうそうそう。一応それを題材にね、
うん、
作ったんだよね。
そうですね。だから、その、この話が出た時に、
うん、
必ず今のこの2023年の、2020年代の社会問題を必ず入れて、それを小説にしていきたいねっていう話は出てたんですよね。
う
ん、
そうそうそうそうそう。
うん、
そう。だから、それを、そう。で、今、その話を家で思い出したんだけど、うん、まあ、その新宿のある場所っていうのは、
うん、
その10代の、こう、若い男の子とか女の子が、家や学校に、こう、自分の居場所がなくて、で、こう、最終的にそこに、こう、同じような人たちがいるから、そこに行くようになるっていうことなんだけど、まあ、それだけを聞くと、 あ、じゃあ例えば、うちに何か、こう、家庭のね、お父さんが例えばいないとか、ね、なんか、学校でいじめられてるとか、そういうことがあって、そこに行き着くような主人公だと、ちょっと弱いのかなと思って。
なるほどね。うん。もう明らかにかわいそうだね。そこに行っちゃったね。いや、ほんと日本の社会ってひどいね。だとちょっと違うんだよね。
そうそう。うん、それだと、やっぱ、羅生門、オリジナルの方に近くなっちゃうんじゃないかなと思って。
ほう。
うん。だから、こう、なんていうの？例えば、ね、お父さんがいない、ね、シングルマザーの家庭で育つっていうことは、なんとなく、あ、ちょっとじゃあお金に、こう、余裕がないのかなとか、ね、あんまり食事もちゃんと取れてないのかなってなると、やっぱりオリジナルの下人の、シチュエーションと同じようなところに行き着いちゃうじゃん。
うんうんうん、
でも今回あえて、めちゃくちゃお金持ちで、何不自由なく暮らしてきた15歳の女の子が同じような、こう、悪に染まっていくっていうことを描くことで、やっぱもっとリアルになるんじゃないかなと。
うん、いや、本当にリアルだった。うんうんうんうん、ちょっと、こう、怖いなって思う部分も、
うん、
全然シチュエーション的には、羅生門と比べたら、もうね、死んでる人もいないし、
うんうんうん、
そんななんかもう腐ったものとかもないし、だけど怖さ的に言ったら、こっちの方が怖いなって思う部分はいくつかあったね。
その方が、なんか誰しもやっぱりそういう気持ちになってしまうんじゃないかな。
うん、
誰しも心に闇を、生むことになってしまうんじゃないかなって思ってもらえるんじゃないかなと思って、
はいはいはい、
あえてそういう主人公にした感はある。
もう一個さ、ちょっと質問があって、
うんうん、
その悪い気持ちの表現として、その黒くて熱い何か、黒はわかるじゃん、さっき言った白と、
うん、
その黒、
うん、
ね、なんか綺麗なもの、正しいもの白、悪いもの、汚いもの、黒、みたいな、イメージがわかるけど、
うんうん
うん、熱いっていうのは、なんでそこでこの熱いっていう言葉を使おうと思ったの？
ああ、それはね、なんか、もともと、彼女が、こう、ピアノをずっと練習してきて、まあ、将来ピアニストになるって思われてたぐらい、こう、すごい、ピアノの才能があったっていうことになってるんだけど、
うん、
でもどっかで彼女の中でピアノに対する思いっていうのは、あ、今日も練習しなければならない、コンクールが来た、優勝しなければならない、頑張らなければならない、
うん、
そういうなければならないっていう気持ちでやってたところがあるんだよね、
うんうんうんうん、
でもその一方で、例えばちょっとこう中学校に行くと、やっぱりすごく美人で、
うん、
お母さんによく似てる、すごくこう、綺麗な女の子っていうことを描いてるので、
うん、
こう、男がね、寄ってこないわけなくてさ、
はいはいはいはい、
ね、付き合ってください、うん、好きですっていう人が何人もいたけど、うん、なんか断ってきたと。まあ、お母さんがダメって言ったからね、うん、っていう話があるんだけど、
うん、
その、どっかで、そう断りつつも、あ、でも、その、例えば彼氏ができたら、どんな気持ちになるんだろうとか、
うんうんうん、
もっと例えばね、友達と一緒に遊んだりとか、いろんなことができるはずなのにって、その、なんか何かをしてみたい、何かをしたいっていう気持ちが、その、やっぱりそういう気持ちって熱いじゃん。
熱いな。ああ、なるほどね。
胸の中に、こう、うん、ポッと火がついたみたいに出てくるじゃん。
うん、まあ、情熱っていうぐらいだからね。
そうそうそうそうそう。う
ん、だ
から、
熱だもんね、
それを言い換えてる、うんものなのかなと。
なるほどね、
うん。
こう、その、ちょっとこう、危険な方に行ってしまうんじゃないか、と、それをこう、なんか、誘い込むような情熱だから黒くて熱い何かなんですね。
う
ん、
そうそうそうそうそうそう。
はあ。まあ確かにね、その、ティーンエイジャーが、こう、抱える、やってみたい、したいってことは、ちょっと危ないことをやってみたくなる、年頃だもんね。
ねえ、なんかそういうの経験あるよね。
あるあるあるある、
うん。僕も10代の頃、うん、そういう経験があるしさ、
うん。
うん。
で、なんか自分でも危ないっていうのは重々承知、よくわかってるんだけど、 でもやってみたくなっちゃう。この黒くて熱い何か。うん、そしてこの熱い何かがピアノにはなかったっていうね。
そうそうそうそう。
ここがまた一つのポイントですよね。
うん。
いや、本当にね。で、そこの、なければならない。なんとかなんとかなんとか。したい。その気持ちはなんとかなんとかっていうのは、羅生門のオリジナルにも書かれてるんですよね。
そうそう。それはね、ちょっとそこを参考にしたっていう節はあって、うん、なんかできるだけこう読んだ時に、あ、これはあそこで出てきたな、みたいな。
あ、そうそうそう。
思い出してもらえるとね、またちょっと面白いんじゃないかなと思って。
うん、そうね。なんかこう、パロディ作品ね、パロディとか言うとすごい軽く聞こえちゃうかもしれないんだけど、ある種こう、オマージュしてるもの、
うん、
その、オリジナルから変えてるものだから、オリジナルの雰囲気はね、使う言葉はところどころこうヒントで残してるんだよね。
そうそうそうそう。
あ、ここ読んだわって思ったら、ね。
そうそうそう。うん。またね、そういうの思い出してもらえると、
うん、
なんか、より、こう、楽しめるなと。
比べられるからね。
そうそうそうそうそう、そう、うん。
なるほど。じゃあさ、まあ、今回ね、
うん、
一番、この小説で苦労した、大変だったポイントって。
それはね、アイディアを考えて、こう、パソコンのキーボードをこう叩いて書き始めるまでかな。
おー。
うん。だ最初はこう、ゆうすけとその会議をして、うん、まあじゃあちょっとオリジナルで作ってみようって話になった時に、
うん、
まあ、その、新宿歌舞伎町のある場所を題材にしたらどうっていう話をもらったじゃん。
う
ん、
そうだね。
そう。で、あ、いい、面白そうだなって思ったんだけど、でも、そう思っていろいろ調べていく中で、やっぱり、そのキャラクター設定とか、それから、その、でも、オリジナルの羅生門の要素も、その、入れながら書かないといけないなっていう気持ちがあったから、なんか、自分の中でどうスタートしていいか、よくわからないところがあって、
ほうほうほうほう。
だから、その、特にやっぱりその苦労したところ、まあ、さっきも言ったけど、主人公のこう状況設定、
うん、
15歳の、お金持ちの、ピアニストを、ピアニストを目指してる、少女っていうのは最初から出てきたわけじゃないんだ。
うん、ああ、なるほど。
うん。だいぶ、こういろんな資料とか、まあ、インターネットの記事とかもたくさん読んで、あ、これだったら、よりリアルに伝えられるな。って思った、
うんうんうん。
そうそうそう。っていうのも、やっぱり、その、新宿にある、歌舞伎町にある場所の、インターネットの記事とか読むと、やっぱり、こう、自分の、こう、不幸な、まあ、不幸っていうか、その、あんまり家庭環境が良くなかったり、それから、学校に問題があったり、そういう、なんていうのかな、やっぱり、羅生門のオリジナルの下人の主人公と、設定が似てしまうところが、
なるほどね。もうシチュエーションのせいでこうなっちゃったみたいな、ね。
そうそうそうそう。それだとやっぱり弱いなっていうのがすごく自分の中にあって、
うんうんうん、
なんとかそうじゃなくもうちょっとこうインパクトのある、
うん、
でもリアルがあるもの、
ああ、はいはいはい、
にしたかったっていうのがあって、そこにたどり着くまで実は2週間ぐらいかかってたりしたな。
で、あれだよね。よくさ、小説家がさ、こう、イメージでさ、
うん。
これ原稿用紙にこうやって書いてってさ、うん、ダメだって言って紙くしゃくしゃにしてくれ、ポイって捨てるみたいな。
うん。
あるじゃん。もうそんな感じだった。
そうそうそう。それがね、こう、頭の中で毎日毎日起こってる感じ。
うんうんうん。
そう。そうでね、そういうのをね、読んではちょっとメモ書きに残して、
うん、
これかな、これかな、これかなって、こう、机の中にどんどんどんどんメモが溜まってって、
うんうんうん、
何書いたか分かんなくなっちゃってる。
作家さんっぽくなってきた。
まあね、まだまだもね、一作目なので。
うん。
うん。あれだ
けど。いや、でも一作目、すごく良かったなっていう、インパクトがね。
あ、だ
っす。だいぶあるよ。うん。そうね。僕自身は結構、今回苦労したのは、辻褄合わせかな。
ああ。
うん。やっぱ、最初にさ、一回目この小説行きたいってもらってから、パーッと読んだら、うん、伝えたいその、イメージとか、アイディアっていうのはめちゃくちゃ伝わったんだけど、なんでここでこの人これやった？で、なんでその後これになった？っていうのが、何個かこう、辻褄があってないところ
が。ちょっとその関係性が、分かりにくくなってたってことなのかな？
かね、
ああ、そっかそっか。
だから、だったらもう、ここのシチュエーションでもう家出てた方がいいよね、とか。
ね、そうね、うん。結構ラストシーンとかはね、だいぶアイディアをユースケからもらって、
うん、
変えたところあるもんね。
そうだね。やっぱ、オチの部分が、やっぱこうした方がいいよね、サンドイッチした方がいいよね、うんうんうんうん、みたいなのは お手伝いしたかな。
うん。
うん。
いやいやいや、本当に、なんか、二人で作ったっていう作品に。
そうだね。
なるよ。そう。だからやっぱり、僕一人じゃできなかったし。
そうだね。
うん。
なんかこう、イメージとしてはあれね。あの、カイティが畑から野菜持ってきてくれて、で、まあ、二人でこう、切りながら料理して、
うん。
ね、ような感じですよね。そうね。カレー作りました、みたいな。
ね、なんか、ニコイチだね。
ニコイチですね。今回はね。でもその会議だけでももう、なんていうの、書くだけに2週間じゃん。
うん。
で、書き終わった後、その、話を合わせるために、ミーティングだけで6時間以上は使ったよね。
そうね。
そうだよね。
そうね。うん。まあ、ね、ゆうすけのうちに来て会議したこともあれば、うん、ね、ズームとかでね、うん、会議したこともあるし。まあ、最近はズームが多いかな。
そうですね。
うん。結構、毎週毎週。
疲れるよね。
あでもない、こうでもないって言ってね。
めちゃくちゃ頭使うんだよね。
うん。
あれ読むとさ、まあ、面白いなで終わるけど、その面白いなって思ってもらうためには、なんか、その小説を、自分でちゃんと説明できなきゃいけないじゃん。
うんうんうん、
でそのちゃんと説明できて、この説明に対してもこの説明ができるみたいな。
うん、
いや女の子がこの景色を見ていました。どうして見てたの？あ、これだから見てたの。でどうしてその気持ちだったの？あ、その前にこういうアクティビティをした時に、他の人からこういうことを言われたから、こういう気持ちになって、このアクティビティをしてるから、この景色を見ています、みたいなのを、
うんうんうんうん、
僕たちはもう、
そう、
だいぶ深いところから
見てる。お互いにね、うん、その辺を確かめ合って、
うん、
もう本当に、一文一文、一行一行。
魂を込めてきました。
そうそう
、うん。
うん。でもね、なんか、今回これでちょっと、この、羅生門っていう作品が、うん、まあ、その、簡単バージョンから、まあ、N1、N2 バージョンまで全部揃って、
うん、
プラスオリジナルっていうところで一区切りついて、
うん、
やっぱ今思うのは、いやー、1年ぐらいかかったけど、やってきてよかったなって。
ああ、そうか、うん。まあ、自分の中での羅生門の答えっていう部分もあるよね。
うん。
なんていうの、子供の頃読んで、そのインパクトがあって、うん、で、人生でいろんな経験をして、いろんな人に会って、いろんな悪を見てきて。
うんうんうん。
で、じゃあ自分が最終的に今ね、もうこの年齢で、この時に出せる答えっていうのが、まあ今回の書いての作品だったんじゃないかなって。
なんかそう言ってもらえるとすごい嬉しい。
いや僕も多分僕の中でもそういうこう人間のこう染まる悪っていうのを、結構包み隠さず出してる部分があって、
うんうんうん、
結構注目してほしいのは、お母さんに相当ひどいことを言うんですよ、
ね。ああ、あのシーンね。
あのシーン。あのシーンで言うフレーズは、カイティすごい優しい人だから、なかなかひどくなりきれない自分がいたんだよね。
そうね。
うん、
そうね。あの時はもう頭抱えてたわ。
うん、え、こういう風に言ったらみたいなフレーズが相当ひどいよね。ちょっと自分でも怖くなるぐらい。そのひどさをね、ちょっと楽しんでもらえればなと思います。
はい。
はい。
まあ、本当に僕だけじゃなくてね、二、うん、人で作った作品なので。
ね、いや、でも、うん、今回楽しかったですね。
めちゃくちゃ楽しかった。はい、うん。
じゃあ、まあ、今回ね、羅生門一区切り。次の作品は何ですか？
次の作品はですね、宮沢賢治。
はい。
という、また日本のすごい作家さんがいるんですけど、
は
い、
うん、
その方が作った、注文の多い料理店です。
これもね、また、ガラッて反対方向よね。
ああ、そうね。そうね。うん。ただ、やっぱり、うん、まあ、それはまたできて、全部揃ってからね、うん、また詳しくお話ししたいなと思うんですけど、
うん、
やっぱり宮沢賢治といえば、オノマトペ。
あ、オノマトペですね。
そう。これが、芥川の、羅生門にはあまり出てこなかった、オノマトペという日本語の面白い世界が、この注文の多い料理店では、もうむちゃくちゃたくさん。
うん。
もうオノマトペでできてると言ってもいいぐらい。
うん。
たくさん出てきます。
そうだね。
うん。
こんなに日本語って自由なんだなって思うよね。
そうそうそうそう
そう。それをまあストーリーの中で楽しんでもらえれば良いかなと思います。
はい。思っております。
はい。ということでまた次回お会いしましょう。お会いしましょう。本当にお疲れ様でした。
いえいえ、こちらこそ。
じゃあ次のね、なんていうの、後日談ですかね。
そうですね。
後日談でお会いしましょう、
はい。またお会いしましょう。
はい、バイバイ。
バイバーイ。